観音一。雨は少々とやれびさしを打ち続けている。風も強くなった。山村のことである。それに秋の空癖。朝までに上がるかもしれない。お通はそんなことを思いつつ、まだ帯も解かず座っていた。ちょっと寝つきが悪そうに、ヤグの中でもずもずしていた丈太郎も、いつの間にか眠り入っている。ポト、ポトっと、どこかに雨の漏る音がする。雨のしぶきがガタガタと戸を打つ。丈太さん。お通はふと呼びかけた。ちょっと目を覚ましてくださいな、丈太さん。何度呼んでも目を覚ましそうな様子もない。強いて起こすのもと彼女はすぐためらってしまう。ふと彼を起こして尋ねたいと思ったのはお杉婆婆のことである。婆婆の味方の者へ河原でも行っていたし、途中でもちらと聞いたが、このひどい雨に丈太郎が婆婆へ与えた仕置きはあまりといえばむごい。かわいそうである。この雨風に濡れもしよう、冷えもしよう。年をとっている体。悪くしたら朝までに死んでしまうかもしれぬ。いやいや、幾日も人に気づかれずにいれば、それでなくても餓死するに決まっている。苦労性な生まれつきか。婆婆の身までを案じ出して、彼女は仇とも思わず、憎いとも考えず、雨の音、風の音のひどくなるほど、一人で胸を痛めてしまう。あの婆婆様も、根から悪いお方では決してないのに、と、天地へ向かって、婆婆の代わりにかばってみたり、こちらが誠をもって尽くせば、いつか誠は、どんな人へも通じるということ。そうだ、丈太郎さんに後で怒られるかもしれないけれど、彼女はついに何事かを思い決めた様子で雨戸を開けて外へ出た。天地は暗かった。雨ばかりが白くしぶいている。土間のわらじを足につけ、壁の竹の子傘を頭にかぶって、お通は裾を折った。蓑を着て、ザザザと、軒場の雨だけに打たれて出て行った。ここからは、そう遠くもない宿場の横の三神堂がある、あの高い石段の山へである。夕方、朝屋の万兵衛と一緒に登った覚えのある石段は、雨で滝つせになっていた。登り切ると、杉林はゴーゴーと吠えている。下の宿場よりは、はるかに風の当たりが強い。どこだろう、おばばさんは。詳しくは聞いていなかったのである。ただ、どこかこの辺に懲らしめにかけてあるのだと、丈太郎は言っていたが、もしや、と、御堂の中を覗いてみた。また床下ではないかと呼んでみた。答えもない、姿もない。祠の裏へ回った。そして、わだつみの牛尾のような木々のうなりに体を吹かれて佇んでいると、おーい、どなたぞ来てくだされよう。誰ぞそこの辺に人はないか。うめきともわめきともつかない声が、それも雨風の途切れ途切れに聞こえてきた。おお、ばばさんに違いはない。ばば様、ばば様。彼女もこなたから風へ向かって声を張った。二。呼ぶ声は雨風にさらわれて、暗い刻へ消えて去ったが、彼女の心は 見えぬ闇の人へ通じて行ったものか。おう、おう、たれぞそこらにおいでたお人やある。助けてくだされよの。ここじゃ、ここじゃがの。助けてたもよ。ババの声が彼女のそれに答えるように、途切れ途切れにどこからか聞こえてくる。もとよりそれも路頭のような杉林の雨風にかき乱され、まとまった言葉には響いてこないが、ババが必死の叫びに違いないことは、おつうの耳にすぐ知れた。探り呼ぶ声も枯れ果てて、どこですか？どこですか？ババさん、ババ様。おつうは胴を駆け巡った。そのうちに、御堂から杉の樹荫を曲がって20歩ほど先、奥の院の登り口となる崖道の切り添いだ一方に、熊の穴みたいな洞穴が見出された。あ、ここに。近づいて中を覗くと、おばばの声は確かにその洞穴の奥から漏れてくるのだった。けれど岩穴の口には彼女の力ぐらいでは動きそうもない大きな岩が三つ四つ積み重ねてあり、出入りを封鎖してあるのだった。どなたじゃ？それへ来たのはどなた様じゃ？もしや、このババが日頃信仰する観世音菩薩の化身ではおわさぬか。哀れ、お助けなされませ。下道のためにこの難儀な目に遭うた不憫なババを。ババは、外の人影を岩と岩の隙間から一目見ると、こう狂気して叫び出した。半ば泣くように、半ば訴えるように、そして生死の闇に日頃信仰する観音の幻覚を描いて、それへ生きたい一心を祈り続けた。嬉しや、嬉しや。ババの全身を日頃から哀れとおぼしたまい、この大難へ仮の見姿して救いにお下りくだされましたか。大慈大悲、南無観世音菩薩、南無観世音菩薩。それなり、はたとババの声はもうしなくなった。よいかな。思うに、ババは一家の長として、またこの母として、人間として、自分は善人無欠の人間と信じているのだ。自分の行為はすべて善なりとしているのだ。自分を守らぬ神仏があれば、神仏の方が悪仏、邪神であるとするであろうほど、彼女にとって彼女は善の権化だった。だからこの風雨に観音菩薩の化身が救いに降りてきても、彼女には少しの不思議でも何でもない。当然こうあらねばならぬ気持ちであった。しかしその幻覚が幻覚でなく実際に誰か岩穴の外へ近づいてきたので、ババは途端に気が緩んでああと失神してしまったのではなかろうか。岩穴の外にあるお通もあれほど物狂わしかったババの声が急に耐えたので、もしやと気が気ではなくなった。早く岩穴の口を開こうものと必死の力を出していたけれど、彼女の力ではその岩の一つすら動かなかった。タケノコ傘の紐はちぎれて飛び、黒髪は蓑と一緒に雨風に吹き散らされた。三。どうしてこんな大きな岩をジョータさんは一人で動かしたろうと思う。体で押してみたり、両手をかけてありったけの力を込めてみたが、岩穴の口は一寸も開かない。おつうは精をつからして、ジョータさんも あんまりひどいと恨みに思った。自分が来たから良いようなものの、もしこのままにしておけば、ばばは中で狂い死にしてしまう。それはそうと、急に声がしなくなったのは、もう半分死んでしまったようになっているのではあるまいか。ばば様、お待ちなさいよ。気をしっかりして。今、もうすぐにお助けしますから。岩と岩の間に顔を寄せていったが、それでも返事はなかった。もちろん、岩穴の中は、同然たる暗黒で、ババの影も見えない。が、かすかに、悪宮悪羅刹、独流初期等、燃費観音力、実質不寛外、弱悪獣異形、理下総家父、燃費観音力。ババの唱える観音行の声がそこにする。ババの目や耳には、お通の声も姿もなかった。ただ、観音が見える。菩薩の御声が聞こえている。ババは合掌し、安心しきって、今は涙を垂れながら、震える唇から観音行を唱えていたのであった。けれど、お通に神通力もなかった。積み重ねてある三つの岩の一つも動かせなかった。雨は止まず、風は休まず、彼女の蓑もやがてちぎれ果てて、手も胸も肩も、ただ雨と泥にまみれるばかりだった。4。そのうちに、ばばもふと不審に思い出したのであろう。隙間に顔を寄せて、外を伺いながら、誰じゃ、誰じゃ、と怒鳴った。力もつき、精もつき、途方に暮れた顔をして、風雨の中に身をすぼめていたお通は、おう、ばば様か、お通でございます。まだそのお声では、お元気のような。何、と疑うように、お通じゃと。はい。間を置いてまた、お通じゃと。はい、お通でございまする。ばばは初めて愕然と物に打たれたように、自己の幻覚から放り出されて、どうして、我がここへは来たぞよ。ああ、さては、丈太郎めが後を追って。今、お助けいたします。ばば様、丈太さんのことは、許しておあげなされませ。わしを救いに来た。はい。我が、わしを。ばば様、何もかも腰方のことは、どうぞ水に流してお忘れくださいませ。私も幼い頃にお世話になったことこそ覚えておりますが、その後のお憎しみやご折檻は、決して、お恨みには思っておりませぬ。もともと、私のわがままもあったことと。では、目が覚めて善悲を食い、元のように、本意殿家の嫁として戻りたいというか。いいえ、いいえ。では、何しにここへ。ただ、ばば様がおかわいそうでなりませぬゆえ。それを恩に着せて、以前のことは水に流せと言やるか。頼むまい。誰がそなたに助けてくれと頼んだか。もしこのババに恩でも着せたら恨みを解くかなどと考えたのなら、大間違いじゃぞ。たとえ浮き目の底におろうとも、ババは命欲しさに育児は曲げぬ。でも、ババ様。どうしてお年を取ったあなた様がこんな目に遭うているのを見ておられましょう。上手を言うて、我も上ためと同腹ではないか。馬場を測ってこうしやったのは我と上ためじゃ。もしこの岩穴から出たらきっとこの仕返しはすぐしてみせるぞよ。今に。 私の気持ちが、きっと、ババ様にわかっていただける日もございましょう。ともあれ、そんなところにいては、またお体を病みましょう。余計なざれ口、うぬ、ジョータと言い合わせて、わしをからかいに来おったの。いえ、いえ、見ていてください。私の一心でも、きっとお怒りを解いてみせまする。彼女はまた立ち上がって岩を押した。動かない岩を泣きながら押した。だが力では絶対に動かなかった岩が、その時涙では動いた。三つの岩の一つがどさっとまず地へ落ちた。それからまた後ろの岩も思いのほか軽く緩み出して、岩穴の口はやっと開いた。彼女の涙の力のみではなく、ババの力も中から加わっていたためである。で、ババは自分の力のみでそこを突き破ったような血相をたたえ、同時に岩穴の外へ踊り出した。五。一心が届いた。岩が覗かれた。嬉しや。お通は、押した岩とともに、よろめきながら心で叫んだ。だが、ババは岩穴から飛び出ると、いきなりお通の襟髪へ飛びかかっていった。この世へ生きて出直した目的の第一が、それであったように。
あれ、ババ様。
やかましい。
なんで、
知れたこと。ババは力任せにお通を大地に引き据えた。そうだった。知れきったことではあった。けれど、お通にはこういう結果は考えられなかった。人へ送る真心は、真心をもって返されるものと、誰に対しても一様に信じて疑えない彼女にとって、この結果はやはり意外な驚きに違いなかったのである。さあ、おじゃい。ババはお通の襟髪を持ったまま、雨の流れる地上を引きずった。雨は少し小闇になったが、なおババの白髪にさんさんと光って降り注いだ。お通は引きずられながら手を合わせて、
ババ様、ババ様、堪忍なさいませ。お腹の癒えるまでご折檻を受けまするが、この雨に打たれては、ババ様のお体も後でご持病のもとになりまする。
なんじゃと、いけずうずしい。こうされてもまだ人を泣き落としにする機会な。
逃げませぬ。どこへでも参りますから、お手を。
ああ、苦しい。当たり前じゃ。
話して、く。
喉首が詰まったのである。お通は思わずババの手をもぎ払って立ちかけたが、逃がそうか。とその手はまたすぐ黒髪の根をつかむ。ガクッと宙を向いた白い顔に雨が注いだ。お通は目を閉じていた。ええ、我が身のためにどれほど多年の間、関苦を舐めさせられたことか。ババは罵って彼女が何か言えば言うほど、もがけばもがくほど、黒髪を引きずり回し、踏んだり蝶着したりした。が、そのうちに、ババは、しまった、というような顔をして、急に手を離した。バタと倒れたまま、お通は、もう虫の息もしていない。さすがにうろたえて、
お通や。
ババは、彼女の白い顔を覗いて呼んだ。雨に現れた顔は、死魚のように冷たかった。
死んでしもうた。ババは人ごとみたいに呆然とつぶやいた。殺す意志はなかった。あくまで彼女を許す気もないが、こうまでする気もなかったのである。そうじゃ、ともあれ、一度屋敷へ戻って。ババはそのまま去りかけたが、またふと帰ってきて、おつうの冷たい体を岩穴の中へ抱え入れた。入り口は狭いが、中は思いのほか広い。遠い昔、旧道の行者がふざしていた後かのようなところも見える。おお、ひどや。再びババがそこから這い出ようとした頃、岩穴の口はまるで滝だった。そして奥の方まで真っ白にしぶきが吹き込んできた。6。出ようとすれば、いつでも出られる身になってみると、この豪雨に何も敷いて濡れに出て行くことはない。やがて夜も明けように。そう考えて、馬場は岩穴の中に償んだまま嵐の止むのを待っていた。が、その間、真の闇の中に、おつうの冷たい体と一つにいるのが、ババは恐ろしかった。白い冷たい顔が、責めるように始終自分を見ている気がする。何事も約束事じゃ、成仏してたもよ。恨むなよ。ババは目をつぶって、小声に経をずし始めた。経をずしている間は、呵責も忘れ、怖さも紛れた。行く時もそうしていた。父、父、と小鳥の声がふと耳にしむ。馬場は目を開いた。洞窟が見えた。外から射す白い光が、あざらかに、荒い土の肌を見せている。夜明け頃から雨も風も肌と止んでいたらしい。岩穴の口には金色の朝の日が跳ね返って輝いていた。なんじゃろう。立とうとしながら、馬場はふと顔の前に浮き出している文字に気を取られた。それは、洞窟の壁に掘り込んである何人かの願文だった。天文13年、天神山城の五合戦に、浦上殿の軍勢に森金作という16の子を立たせて、二目とも見ざる悲しさのあまりに、諸々の御仏を尋ねさまよい、今ここに一体の観音菩薩を据え立てまつること、母の身には落雷の種ともなり、金作がためには御所を願いまつるにはべる。幾夜の後、ふと音のお人もあらば、哀れと念仏なしたまわれ。今年金作が21年の供養なり、世主、愛田村、金作が母。ところどころ風化して読めないところもある。天文永禄の頃といえば、馬場にも古い思い出しかない。その頃この金剛一帯の愛田や佐沼や勝田の諸軍は、尼子氏の侵略を受けて、浦上一族は諸城から敗退の運命をたどっていた。馬場の幼い頃の記憶にも、開けてもくれても、城の焼ける煙で空は暗く、畑や道端や農家のある近くにまで兵馬の死骸が幾日も捨てられてあった。金作とかいう16歳の子をその合戦に立たせて、そのまま二目とも会わなかった母親は、21年も経った後まで、その悲しみを忘れかねて、 この御所を祈りつつ、諸所をさまよって亡き子の供養を心がけていたものと見える。さもあろう。又八という子を持つ婆には、同じ母なるその親の気持ちがひしとわかる。ナム。婆は岩の壁へ向かって手を合わせ、おえつしないばかり落雷していた。そしてややしばし泣きくれていたが、我に帰るとその涙の合掌の下におつうの顔があった。すでにこの世の朝の光も知らず、冷たい人となって横たわっていた。父、おつう、悪かった。このババが悪かったぞよ。許してたも、許してたも。どう思ったのか。ババは、いきなりおつうの体を抱き上げて叫んだ。介護の色がババの表には溢れていた。恐ろしや、恐ろしやの。こういう家の闇とはこのことか。我が子かわいさに人の子には鬼となっていたか。おつうよ、そなたにも親はあったものにの。親子から見たら、このババは、この仇じゃ、羅刹じゃ。ああ、わしの姿は、夜叉とも見えていたであろう。洞窟の中なので、彼女の声は、いんいんとこもって、彼女自身の耳へ答えてくる。ここには人もいない、世間の目もない、また見えもない。あるのは闇。いや、菩提の光だけである。その羅刹とも夜叉とも見えようわしを。思えば、そなたは長の間、ようまあ、恨みもせぬのみか、この岩穴へまで、婆を救おうとて。おお、今思えば、そなたの心は真実じゃった。それを横島に、悪随量して恩をあだに憎んだのも、みなこの、ばばの心がねじけていたためじゃ。許してくれよ、おつう。そして果ては抱き上げたおつうの顔へ、我が顔をひたとつけて、このような優しい女子が我が子にもあろうか。おつうよ、ま一度目を開いて、ばばがわびを見ておくれやれ。ま一度ものを言うて、ばばを口の限り、ののしって気を晴らしてたも、おつうよ。そうおつうへ向かって介護する胸には、また今日までのあらゆる場合の事故の姿が、すべて懺悔の対象になって、まざまざと悔いの胸を噛んでくる。身も世もなく、許して食べ、許してたも。ばばは、おつうのせいへ泣き濡れたまま、このまま共に死なんものとまで思い詰めたが、いや、嘆いている間に、早う手当てしたら、ま一度生きぬ限りもない。生きてあれば、まだ若い春の長いおつうじゃに。ばばは、おつうの体を膝から下ろすと、よろばいながら岩穴の外へ飛び出した。あ、急に朝の日を浴びて、目がくらんだのであろう。両手で顔を覆いながら、里の衆と呼んだ。呼びながら駆け出した。里の衆、里の衆、来てくだされや。すると、杉林の彼方から誰かガヤガヤと人声がして、やがて、いたぞ、おばばが無事であれにおるぞ、と怒鳴るものがあった。見ると、本遺伝家の一族、身寄りの誰や彼が10名近く。夕べ、さよ川の河原から 血にまみれて帰った豪子の一人から急を告げたので、やらいの豪雨を犯し、馬場の居所と安否を探しに出た人々と見え、美濃傘をつけ、誰も彼も水から上がったように濡れていた。おお、馬場殿、ご無事じゃったか。駆け寄ってきた人々が、ほっと安堵の色を浮かべ、そして左右からいたわり抜くのを、馬場はほとんど喜ぶ様子もなく、わしじゃない、わしはどうなと構わぬ。はよ、あの岩穴のうちにいる女子を手当てしてたも、助けてたも。もう気を失うてから、時立っているほどに、はよをせねば、はよを薬なとやらねば。まるで、うつつかのように、あちらを指さし、もつるる下に、顔中に異様な比類をたたえていった。世の牛おじ。一。翌年のことだった。詳しく言えば、その年は、慶長17年4月に入ったばかりの頃である。泉州の堺からは、その日も赤間ヶ関へ通う船が旅客や荷を入れていた。海鮮問屋の小林太郎左衛門の店に休んでいた武蔵は、やがて船が出るとの知らせに、将棋を立って、では、と、見送りの人々へ挨拶をして、軒を出た。ごきげんよう。等しくそう言いながら、見送り人たちは、武蔵を囲んで、船着きの浜まで歩いて行った。本阿弥光悦の顔が見えた。灰や醤油は、病のよしで来られなかったが、息子の正益が来ていた。正益は美しい新妻を連れていた。その新妻の麗しさは人目をそば立たせるものがあった。あれは吉野やないか。柳町の。そうじゃ。扇屋の吉野太夫と袖引き大手囁いた。武蔵は正益から、私の妻でとは引き合わされたけれど、前の吉野太夫であるとは紹介されなかった。また、顔にも覚えがない。扇屋の吉野太夫ならば、雪の夜、ボタンを焚いてもてなされたことがある。彼女の琵琶にも耳すました覚えがある。が、武蔵の知っているその人は、初代吉野であって、正益の妻なる女性は、二代吉野なのであった。花散り、花開く。里の年月は、幾度流れが早い。あの夜の雪も、あの牡丹の薪の炎も、今は夢かのようである。その時の初代吉野の姿も、今はどこに、人妻になっているやら、孤独やら、噂もないし、知る人も絶えてない。早いものですね。初めてお目にかかった頃から思うと、もう7、8年は経っている。光悦も船まで歩きながら、ふとつぶやいたことだった。8年。武蔵も、うたた歳月の思いに耐えなかった。今日の船出がなんとなく人生の一企画のように思われもして。さてまた、その日彼をここに見送った人々の中には、以上二人の旧知をはじめ、妙心寺の愚道門下にずっといる本意殿又八、京都三条車町の細川邸の侍たち2、3名。また、烏丸光弘教の名代として、友連れの公家侍の一行。それから、 半年ほどの京都滞在中に何かと知り合いになったものや、彼が拒んでも拒んでも彼の人間と剣をしたって、彼を死と呼ぶ者たちが、それは無料20〜30名以上もあろうか。何しろ、武蔵にとっては、やや迷惑すぎるほどな同勢をもって、見送りに加わっている一団もあった。で、送られる武蔵は、語りたい者とは、かえって語り合う間もなく、一人船に移ってしまったのであった。行き先は、豊前の小倉。そして彼の使命は、細川家の長岡佐渡の斡旋で、佐々木小次郎と積年の宿題たる試合の役を果たすにあった。もちろんこの話が具体的に決まるまでには、半老長岡佐渡の本草や文書の交渉がかなりあって、武蔵が昨秋以来、京の本阿弥光悦の長屋にいるということが分かってからでも約半年もかかってようやくまとまったことなのであった。二、巌流佐々木小次郎といつかは一度一期の面接は避けがたいであろうとは武蔵も特期していたことだ。ついにその日が来た。だが、武蔵はこんな晴れがましい人気を追ってその場へ臨もうなどとは、つゆだにも予期していなかった。今日の出立にしてもしかりである。こういう大行な見送りなど、心の内ではもってのほかなと思う。思いつつ、拒みえないのは世間の人々の好意である。武蔵は怖いのである。理解ある人の好意には襟を正すが、その終貌が腐白化して人気というような波に乗せられることを恐ろしいと思った。ふとすれば、自分も凡夫だし、思い上がらないものでもない。一体今度の試合にしてもそうである。誰がこういう切迫の日を持ってきたか。考えてみると、小次郎でも自分でもない気がする。むしろ周囲だと思う。いつとはなく、二人を退治させ、二人を幸せてみることに、世間が先に興味や期待を大きく醸して、やるそうだといい、やると断じ、ついに、いつの何日と、まだ噂のうちから日まで取り沙汰されてきたのだった。こういう世評の対象になったことを武蔵は密かに悔いている。かくては自分の名声とやらは喧伝されるに決まっているが、彼は今決してそんなものを求めていなかった。むしろもっと一人の鎮戦と一人の目視とを必要としている。と言うて、それはすねもののすねた心ではさらさらない。行いと工夫との合致のために、そして愚道和尚の啓蒙を受けてから後は、なおさら道後の生涯の遠いことを彼は痛感しているのであった。さはいえ、と彼はまた思うのである。世間の恩というものを、生きていること、それはすでに世間の恩であった。今日、この船出に身にまとっている黒い小袖は、光悦の母が自ら針を持って縫うてくれたものである。手に持つ新しい傘やわらじ、その他、一物たりとも、何か世間の人の情けのこもったものでないものはない。いわんや、ろくろく米も作らず、布もおらず、百姓の耕す泡を食っている身は、まさしく世間の恩で生きている。何をもって報いようか。 心をそこに置くとき、彼は世間に対して慎む心こそあれ、迷惑がる気持ちなど起こすのはもったいないと知るのだったが、しかし、その行為があまりに自分の進化に対して過大でありすぎるとき、彼は世間を恐れずにいられなかった。とつ、こうつ、別人。また、会場無事の祈り。旗やら、会釈やら、送る者、送られる者の間に、目に見えぬ時は流れて、おさらば。
おさらば。
船は友綱を解き、武蔵は船に、人々は岸に残って呼び交う間に、大きな帆は青空に翼を張った。すると一足遅れて、しまった、と船出の後へ駆けつけてきた旅の者があった。三、港を出たばかりの船は彼方に見えているのに、わずかな遅刻でそれに間に合わなかった若者は、返す返す地団駄を踏んで、ああ、遅かった。こんなことなら眠らずにでも来るのだったのに。及ばぬ船の影を見送っている目には、ただ乗り遅れただけではない。もっと切実な恨みが見えた。もしや、権之助殿ではありませぬかな。同じように船が出ても、なお佇んでいた人々の中から、光悦がその姿を見かけて近づきながら声をかけた。無双権之助は、その手についていた杖を小脇へすくって、あなたは、いつか河内の金剛寺でお目にかかった。そう、忘れてはいませぬ、本阿弥光悦殿。ご無事でおいでられたとは、さてさてめでたい。実は、ほのかにお噂を聞き、生死のほども案じておりましたが、誰に聞きましたか？武蔵殿から。
え、先生のお口から。
はて、どうしてであろう。あなたが、九度山衆に捕まって、どうやら、隠密の疑いで害されたかもしれぬという消息は、小倉の方から聞こえてきたのです。細川家のご家老、長岡佐渡様のお手紙などから。
それにしても、先生がご存知の司祭は、
今朝お立ちになる昨日まで、武蔵殿は手前の角内の長屋にお住まいでした。その居所が小倉へ聞こえたので、小倉からもたびたび書面の通ううち、お連れの伊織殿も今では長岡家にいるとやらで。
え、では、伊織は無事におりまするか。
権之助は今日の今初めてそれを知ったらしく、そしてむしろ呆然たる面持ちだった。ともあれ、ここではと光悦に誘われて、近くの磯茶屋の将棋を借り、こもごもに語り合ってみると、権之助が意外としたのも無理はない。月相伝心。九度山の雪村は、あの時、権之助を一見すると、さすがにすぐ権之助の人となりを知ってくれた。で、彼の縄目は、部下の過失と即座に雪村の謝罪とともに解かれ、災いは帰って、一人の知己を得る幸いになった。それから、木越えの山の割れ目に落ちた伊織の実を、雪村の配下の者も力を合わせて探してくれたが、用として今日まで生死も知れなかった。断層の谷間に死骸は見当たらないので、生きているとは確信していたものの、それだけではやがて死の武蔵に合わせる顔もない。 以来、ゴンの助は、近畿を訪ね歩いていた。たまたま、高官には、近く武蔵と細川家の巌流とが、一戦の役を果たすとか、もっぱら噂もあって、武蔵が京あたりにいるらしいことも察したが、何しろ、合わせる顔もないとして、ゴンの助は、そう聞くほどさらに、伊織を訪ねることに焦っていたのだった。と、その武蔵が、いよいよ小倉へ向かって立つということを、昨日、九度山で聞いた。かくては、いつか、と意を決し、表を犯して会うつもりで、早々、道を急いできたのだったが、船の時刻がしかとしないため、一足違いとなり、なんとも残念至極と繰り返して権之助は言うのだった。四。光悦は慰めて、いや、そうお悔やみなさるには当たるまい。次の便箋までは数日の間があろうが、久我寺を追って行かれれば、小倉表で武蔵殿に会うなり、長岡家を訪れて、伊織殿とご一緒になるなりすれば。言うと権之助は、もとよりすぐ久我寺を参るつもりではございますが、小倉へ着くまでの間でも、先生と一つにいて、お見回りのことでも、務めたかったのでござります、と、衷情を述べ。それに、今度のご発足は、おそらく、先生にとっても、生涯のご不珍かと思われます。普段、ご修行にひたむきな武蔵様のことゆえ、万が一つにも、巌流に破れを取るような義は、あるまいとは思われますが、勝敗はわかりません。あながち、修行を積んだ者が勝ち、強者は負けるとも限りません。そこに人間力を超えた者も加わるのが、勝負の運、また、陛下の常ですから。けれど、あの沈着ぶりなら、自信がありそうです。お案じには及びますまい。と、思いはしますが、聞くところによると、佐々木巌流というものは、さすがに稀な天才らしゅうございます。ことに、細川家に召し抱えられてからは、帳簿の次回鍛錬は一通りでないとも聞き及びました。凶慢な天才と、凡質を獅子と磨いた人と、いずれが勝つかの試合ですが、武蔵様も凡質とは思われませんが、いや、決して天品の才質ではありますまい。その才分を自ら頼んでいる風がない。あの人は自分の凡質を知っているから絶え間なく磨こうとしている。人に見えない苦しみをしている。それが何かの時、焦然と光って出ると、人はすぐ天品の才能だという。勤めない人が自らランダを慰めてそう言うのですよ。いや、大きに。権之助は自分が言われている気がした。そして、そういう光悦ののどかで間の広い横顔を眺めながら、この人もと思い合わされるところがあった。見るからに勇敢の逸人らしい。何の剣も針もない瞳も、ひとたび彼の生む芸術へかかった時の光は、こうではあるまいと思われた。右輪にさざ波一つない日の湖と山雨をはらんだ時の湖とぐらいな相違があるのではなかろうかと。光悦殿、まだお帰りになりませんか。その時、若い身を衣に包んでいる男が茶屋を覗いていった。おお、又八さんか。 光悦は将棋を離れ、では、連れが待っていますから、と、権之助へ挨拶を残すと、権之助も共に立って、いずれ、大坂まで。そうです。間に合えば、夜船でも淀川から帰りたいと思いますが。では、大坂までご一緒に参りましょう。権之助は、そのまま、久我寺を武前の小倉まで行くつもりらしい。若い妻を連れた、廃屋の息子や、細川藩の留守居や、他の人々も、それぞれ一組になって、同じ道を先へ行くもあり、後から来るものもあった。又八の現在やら以前の身の上話など、その道々、何かと語り草になった。どうか武蔵殿が守備よくやればよいが、あれで佐々木小次郎も食えぬ男だし、すごい腕を持っているからな。又八は時々麗しげにつぶやいた。小次郎の恐るべきことを彼はよく知っていたからである。黄昏。三人は、もう、大坂の人混みを歩いていたが、気がつくといつの間にか、又八が、連れの中から見えなくなっていた。五。どこへ行ったのやら。光悦と権之助とは、道を戻って連れの姿を、夕方の往来に探した。又八は、とある橋のたもとにぼんやり立っていた。何を見て、と怪しみながら彼の様子を二人が遠くから見守っていると、又八の目は河原にあって、夕方の仕掛けにせわしい鍋釜だの、野菜物だの、黒米だのを洗っている、この付近の長屋女房のかしましい群れにじっと注いでいるらしいのである。はての、あの様子は、ただごとでないその面持ちを遠方からも察したので、わざと二人はしばらく彼の意のままに置いて言葉をかけずに待っていた。ああ、明美だ。明美に違いない。又八は一人そこに佇んで、うめくように唇から漏らした。河原の女房たちの中に、その明美の姿を彼は見出していたのだった。偶然という気もしたが、偶然でない気も一層強くした。仮初めにも江戸表の芝の長屋では女房と呼んだ女である。その時は、すくせの深い縁などとは、元より思いもしなかったが、時経て、まして刻意に身を包んで後は、そうしたざれごとに似たことも、ざれごととはなしきれない罪業を胸にわびていた。が、明美の姿は、甚だしく変わっていた。その変わった姿を、通りすがりの橋の上から、一目見て、すぐ、明美と胸打つほどのものはおそらく自分だけしかあるまいと思う。偶然ではない。命と命との交流は同じ土に息づいている以上、いつかこうあるのが本当である。それはさておき、変わり果てた明美にはつい一年余りほど前の色も品もなかった。汚い追い紐で、背中には二歳ばかりの赤子を背負っていた。明美の産んだ子。又八の胸には、まずそれがドキッと響いたに違いない。明美の表も見違えるほど痩せている。それに、髪も埃のままのつかね髪で、木綿つつ袖の見えも振りもないのを、裾短に着、腕には 重たげな手かごをかけ、口達者な長屋女房のからかい半分がさえずりの中に、物売りの腰を低めているのだった。手かごの中には、海藻だの、ハマグリや、アワビなどが売れ残っていた。背中の子が時々泣くので、かごを下へ置いては、こうあやし、子が泣き止むと、女房たちへ向かって、商いをせがんでいる風だった。
あ、あの子は。
またハチは両手で自分の頬をぎゅっと押さえた。胸の内で歳月を数えた。2歳としたら、
ああ、江戸の時分になる。
とすれば、すき家橋の原で奉行所衆の割り竹のもとに、むしろを並べて、共に百叩きにあったあげく、西と東に放たれたあの時は、もう彼女の肉体に、今の子供は、体内にあったわけである。夕方の薄らびが、河原の川水から、また蜂の顔に揺らいで、顔中が溢れる涙みたいに見えた。後ろをせわしい往来が流れているのも彼は忘れていた。やがて何も知らない明美が売れない手かごのものを腕にかけてまたとぼとぼと河原の先へ歩き出してゆくのを見ると彼は何もかも打ち忘れて、おーい、手を上げて走りかけた。光悦と権之助とはそこで初めて駆け寄りながら、また八殿、なんじゃ、どうなすったのだ、と呼びかけた。
六。
また八ははっと振り向いて、連れの者に心配をかけていたことを、初めて気づいたかのごとく、
あ、すみませんでした。実はその、
実は、と言ったものの、その実を人に伝えるには、急場の言葉では分かってもらえそうもない。ことに、今ふと胸に呼び起こした彼の発信は、彼自身でも説明に難しかった。勢い言うことは、そこで唐突にならないわけにゆかない。また蜂は、喉に使えるこもごもな感情の中から、最も手っ取り早いことだけ言った。
少しその、わけがありまして、急に私は、還俗しようと思い立ちました。もっとも、まだ和上から本当の得度も受けていない身ですから、還俗すると言っても言わなくても、もともとありのままなんですが。
ええ。還俗する。また蜂は、辻褄合っているつもりだが、平勢に聞く者には、ひどく辻褄が合わなすぎた。
それはまた、どういう司祭かな。どうもご様子がちと変だが、詳しいことは言えませんし、言っても他人には馬鹿げていますが、以前一緒に暮らしていた女にそこで会いました。
はあはあ。昔馴染んだ女子に、呆れ顔をする二人に、しかも彼は生真面目であった。
そうです。その女子が赤子をおぶっているので、年月を食ってみると、どうも自分の産ませた子に違いありません。
本当ですか。本当に子をおぶって、河原を物売りして歩いていたんで。
いやいや、落ち着いてよく考えてごらんなさい。いつ別れた女子か知らぬが、本当に自分の子かどうか。疑ってみるまでもありません。いつの間にか手前は親になっていたのです。
知らなかった。すまなかった。
急に今、胸を責めつけられました。手前はあの女に、あんな惨めな物売りはさせてはおかれません。また子に対しても親らしい務めをしなければなりません。
光悦は権之助と顔を見合わせて 多少の不安を覚えながらも、では、浮いた話ではないのじゃな、とつぶやいた。また蜂は衣を解き、ズズと共に光悦の手に託して、まことにはばかりですが、これを妙心寺の愚道様にご返上申してください。そして、恐れ入りますが、今のようにおっしゃって、また蜂は大阪でひとまず親になって働くと伝えてくださいませぬか。いいのかな、そんなことでこれをお返し申して。和尚様は常々手前に言っていました。町へ帰りたかったらいつでもされよと。また修行は寺でもできぬことはないが、世間の修行が何時、汚いもの、汚れたものを忌み通って寺に入って清いとするものより、嘘、汚れ、惑い、争い、あらゆる宗悟の中に住んでも、汚れぬ修行こそ、真の行であるとも言われました。イカ様の。で、もう一年のあまりもおそばにおりますが、手前にもまだ法名もくださいません。今日までまた八また八で済ましていました。あとでまた、いつでも自分でわからないことができたら、和尚様のご門へ駆け込みます。どうぞ、そうお伝えおきくださいまし。言い終わると、また八は、河原へ駆け下り、もう夕霧にほの暗い人影を、あれかそこかと追っていた。